私たちのために十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今ですね、いろんな意味で神様の働きが起こってきていて、とても嬉しいことがあちらこちらで始まっています。いくつかの教会ではすでにお話ししましたけれども、一つはですね、前から言われたように、他教会の教職者の方々や、他教会の方々が導かれ始めています。先月のカリスマ聖火の時にはですね、福岡で、命の神福岡教会のコスタ牧師たちのうちのすぐそばの方が、インターネットでね、癒しで導かれてきて、ね、その方が来られて触れられましたよね。覚えてます？もう忘れちゃったりしてね。だったんですね。で、今月はですね、それからね、松浦にですね、韓国人の方で日本に来て7年宣教していて、そして、戦いが激しくて、傷んでた方が、松浦の聖会に来られました。で、それは、前回の聖会に初めて来た、他教会のご夫妻がいつも人を連れてくるんですけど、その初めて来られた方が救われたんですね、そこで。で、えらく感動されて、自分が韓国語を習ってるんですけど、その習ってる先生が、牧師なんですね。で、その牧師の方に、その連れてきた夫婦はですね、遠慮して、いつも言わなかったんですけど、その牧師の方にはね。その救われた人はですね、あまりに感動してですね、また正解があるから行きましょうって、怖いもの知らずですね、呼んで、そして連れてきてくださったんですね。でも、やっぱり戦ってきたので砕かれてますね。本当に低い心で御言葉を聞いて、その後、祈ってくださいって来られたんですね。で、すごく私は感動いたしました。で、次回の正解の時には時間があれば、一緒に食事をすることになっています。そこで本当に交わりをしてですね、できれば一緒に祈られればと思っていますね。他教会の牧師が来たわけですね。で、それで、その同じ韓国語を習っている、その方とは別のノンクリスチャンも来ました。その他教会の方が、また別の人も連れてきましたので、6人ぐらい新しいメンバーとかね、来たわけですね。やっぱ今までとは違うわけですね。で、それだけに今日もですね、うちは午後に2時の礼拝、朝寝坊のための礼拝なんて怒られるでしょうけど、2時の礼拝と、それから4時からインターナショナルサービスとなります。で、いろんな都合で朝来れない方がいらっしゃいますので、実は祈ってたことがあるんですね、私ね。朝もですけれども、昼や夜、それから月曜礼拝も含めて、一つはインターネットを通してね、一つは旅行者、日本人旅行者、外国人旅行者、それから長崎の人、それから他教会の人、他宗教の人、ノンクリスチャン、こういう人たちが来るようにってかなり祈り込んでたんですね。そしたら今日ですね、インターナショナルサービスにですね、妻の同じ教団の元いたね、同盟福音キリスト教会だっけ、ね、間違えたら怒られるね。ね、のところの教会の名古屋の方がですね、インターナショナルに来られたんですね。で、私は奉仕してなかったんですね。で、私のいない時に来るわけです。神様らしくていいですよね。死の牧会ですからね。なので、今残ってくださってますよね。あともう一人、教団の方も来られていまして、遅くまでありがとうございます。皆さん、歓迎の拍手をしてあげていただいて。ご紹介しますって言ってなかったんで、紹介していいのかどうかちょっとわからないので。でも、何かと、先月についてまた他教会の方が来られましたよね。で、私たちはたくさん多くのものを受けてきましたけど、今度は私たちも、あることに関しては分かち合えるようになってきたんですね。高ぶった意味ではなくて。今でも私は他のものからたくさん受けないといけません。身を低くして。でも同時に、神が私たちに与えてくださっているものがある。それを分かち合っていく必要があるんですね。で、どうも皆さんね、時は変わってきたんです。それから嬉しかったのはですね、大村で洗礼式がありました。で、それは、栃木牧師が、大村商店街とかに路上ライブに行かれてて、救われてきた人なんですけど、去年1年間はすごくハードでですね、霊的にもきつかったし、なんかユニークな人がいてですね、辻子さんの前に来てですね、すごいことをいろいろ言ってですね、辻子さんがかっこいいですようなことを言われたそうですね。それでも辻子牧師はですね、もう行かないとか、あるいは別の場所にしようと思ったけど、祈ると神様はそこに行けっていうから行き続けたんですね。そしたら、去年がそのきつい1年間だったんですけども、今年になって逆転したわけですね。1月23日でしたっけね、に救いが起こったんです。で、最近はその別にもう一人、その救われた人は別にですね、ちょっとかっこいい男性がいましてですね、その人が、浮くぐらい大きな拍手をしてくれるんですって。その拍手に捉えて人々が集まってきて、あんなにきつくてボロクソに言う人がいた大村商店街で、非常にたくさんの人が集まって、大村商店街のイベントにはほとんど今出れるようになってますよね。そしてそこで導かれた人が、6月22日で、25日でしたっけ、金曜日の日に洗礼式ですよね。一緒に感謝します。ハレルヤ。何が嬉しいかというとね、路上ライブで楽だったんじゃないですよね。導かれていったら最初良かったけど、途中からすごいやっぱ上がってきつくてやめたくなるぐらいだった。 でも神様の導きに従って生き続けたときに、そこから人が救われてきて、洗礼者が起こったんですよね。あら、やっぱ嬉しいですよね。で、これは一つの印であります。で、皆さん、皆さんもいろんなところに路上ライブで出て行って、神様の愛を伝えるために賛美してると思いますね。ですごく拍手してくれたり、感動してくれる人もいるでしょうけど、時にはね、目の前に来てね、下手ねとかね。いや、言われてごらんなさい。やっぱきついですよ。ね、早くやめてとかね。言われてごらんなさい。大変ですよね。笑ってる、ここだから笑ってられますけど、現場に行った時のやりきれなさっていうのは、体験したことのある人はわかります。ね。で、主が導いたのになんでって思うでしょうけど、主が導かれてもそういうことは起こるんです。はっきり私たちが神の心を行って、神様の用意しているものを受け取るためには戦いが許されるんですね。サタンがいる。そのぶつかりが来るからですね。そこで引かない、ね。そこで引かないためにはどうしても祈りが必要です。で、今日はね、そのことに関して共に学びたいと思います。で、まあ話し出すとね、それだけでもう証だけで説教に行けなくなるから、これぐらいにしておきますね。あちこちで働きが起こってきていますのでね、主に期待してください。ね、時差はあります。ある教会ではぐーっと進み、ある教会では今ちょっと忍耐でしょう、ね。慌てない。神の時っていうのは時差があります。でも確実にやってきます。神は愛子ひいきはなさいません。あなたにとって、あなたの仕えている教会にとって、祭典の時に遅れることなく、確実に神の時はやってきます。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さあ、それでは使徒の働きの12章をご覧になってください。一節から見ていきたいと思います。私と同じ新科学聖書の第3版、一番新しい聖書の方は251ページ。一つ前の聖書の方は210ページかな、合ってますかね。二版の方は210ページ。230ページ。あ、自分の字が読めない。230ページね。これ10じゃなくて3だね。230ページ。はい。ありがとうございます。それでは、使徒の働きの12章の一節から、御言葉を読みながらお話ししていきたいと思います。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。このヘロデ王はヘロデ大王の孫です。そのヘロデ王が、教会の中のある人々を苦しめようとしてと。だから、教会の人たちに対して迫害を加えてですね、苦しめようと思って、ヨハネの兄弟ヤコブ、十二弟子の一人です。一番年長だった人ですね。そのヤコブを剣で殺しました。まあ、殉教でしょうね。で、いいですか、皆さん。さらっと言いますけど、この後ペトロが捕まえられて、ペトロは奇跡を見ます。今日このことは説教ですけど、ヤコブの時は奇跡は起こらなかったんです。そうですね。ペトロの時には奇跡が起こったけど、ヤコブの時には起こってないのです。ここに目を留めておいてください。で、ある場合には神様は奇跡を起こして救われますけども、ある場合には神様は、助けないって言葉があるけど、天に戻されるわけですね。で、普通に言い方をしたら助かった方がいいですけど、私は正直ですね、天に帰ることが最高の、解決だと思っています。本当に思っています。だからある方が病気になってね、亡くなった時にですね、癒しを祈ってたのに亡くなったことがあったんで、そしたら、ある宣教師の方ですね、アメリカ人の宣教師の方言われました。これは完全な癒しですって言われたんですね。だから、神様が天に戻されると言われますね。その時は天に帰るわけです。ヤコブの時には神様はもういいよって言って、天に戻ってこられたの。で、天で神様を賛美しながら、私のために取りな、まあ私たちがね、当時のその人たちのために取りなすことが彼の導きだった。でも、ペテロは違ったんです。で、ペテロも、それで、ね、今日はペテロの話をしますけど、で、なぜペテロが助かったかというと、ペテロはまだ地上で、やらなければならない、神の働き、使命があったのです。で、皆さん、今日皆さんはここに生きておられます。ね、明日も生きる予定です。東日本大震災が起こったからね、何が起こるかわからないですけどね。今年の署名たちは、白馬に行きますけれども、弟さんを天に返した方、お母さんを天に返した方、ね、愛する息子さんを天に返した方がいらっしゃいます、しもべたちは。私はものすごく天を近くに感じています。だから本当に今年は天皇を賛美したいわけですね。で、でも私たちは残されて生きてるわけですよ。ある方は牧師や伝道者です。ある方はサラリーマンです。ある方は主婦です。ある方は学生です。みんな違いますが、生かされてるわけですよ。どうしてだと思います？憎まれ者は長生きするっていう言葉がありますけど、これね、そういうことじゃありませんね。使命があるからです。あなたがどんなところにいようと、神様があなたにこの地上でまだしていただきたい使命があるからです。神があなたを通して成したいと思われる、神の働きがあるからです。飯があるからです。で、これをはっきりね、意識してるかしてないかって変わるんです、私の人生。ね、で、ペテロは使命があったから、神様は奇跡を行ったんですね。で、2節いきます。4節いきますよ。ヘロデ王様はペテロを捕らえて牢に入れ、 3節。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ヨハネのね、ヤコブを殺したらユダヤ人が気に入ったわけですね。とんでもない話ですけど、クリスチャンが殺されて喜ぶ人がいたわけであります。ね、まあ、お会いの時代に同じことが起こるでしょう。次にはペテロをも捕らえにかかったと。それは種なしパンの祝いの時期でもあったと。ね、そしてヘロデはペテロを捕らえます。牢屋にいます。4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。厳重ですね。16人を4組に挙げて、厳重に監視した。しかもですね、水越しのお祭りの後に、水越しのお祭りってのはユダヤ人の一番大きなお祭り、出エジプトを記念する祭り、イエス様の十字架があった時です。で、そのお祭りの後に、民の前に引き出す考えだったと。だからお祭りが終わった後に、これ引き出すっていうのは、もうすぐ殺すか、ちょっと言葉は悪いけど、まあ、いたぶって、弾圧を加えた後に殺すか、いずれにしても殺そうと思ったわけですね。で、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと。この時ですね、教会は彼のために、神に熱心に祈っていたと。あ、ちょっと止めてくれるかな。あ、もしあるいはそっちが必要だったらそっちに向けて、ちょっと。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ここなんですね。教会は彼のために、ペテロのために熱心に祈り続けていました。当然祈った内容はですね、牢屋から救い出されるように、神様何とか生かされるように助かるように祈ったと思いません？まあ、ある人はいるかもしれません。いや、そうじゃない。ね、神様、ペテロもついに取り書きました。ヤコブについて、ペテロも大往生しますように。ペテロがね、ギャーとかワーとか言わずに、ね、迫害の時にね、アーメンって言って喜びながら天に帰りますようにって、まあ、祈った人もいたかもしれませんが、普通はそう考えませんよね。自然に考えるのは、当然、彼が助かることを祈ったと思うんです。でも、これは、後を見ればわかりますが、絶対不可能なことだったんです。ありえないことだったんです。起こりえないことだったんです。ペテロもそう思っていたし、祈っていた教会の人たちも、そんなこと起こりえないと思いながら、でも祈ってたんです。ですごく大事なことなんですね。この後のことをね、皆さんもよくご存知だと思いますから、ね、先にちょっと言いますけれども、実際ペテロが助かってやってきたときに、女中がですね、ペテロだって言ったらですね、そんなわけあるか、あなたは気違いだって言って気が狂ってるって言って、いや、本当だ、本当だって言い張ったら、いやさ、天使、天使とか言ったわけでしょ。だからもういかに信じてないかわかりますよね。でも、これ不信仰というのは簡単ですけど、彼らの良かった点があるんですね。何かって、彼らは答えが来た時に信じれない良かった。つまり、絶対起これないと思った。実際目の前に起こってきたら、そんなこと起こりこないと思うことを祈っていたのです。彼らは教会を挙げて、実際ペテロが帰ってきた時に、こんなの起こるわけないじゃない、気が狂ってるよ、天使だよって思わず言いたくなるような、自分でも信じられない、起こりこないと思えることを、彼らは祈ってたんです。で、祈ってますか？安田祈ってると思いますよ。今日のこのご飯を感謝いたします。ね、美味しいオムライスありがとうございます。すいません。おむちゃしいカレーライスありがとうございます。ライスばっかですけど。ね、もちろん祈ってらっしゃるでしょう。神様、生活を教えてくれてありがとうございますって。全部必要です。ね、どの祈りだって、どんな小さな祈りも神は馬鹿にされません。聞いてくださいます。しかし、不可能に向かって祈ってますか？で、この時教会は自分のためじゃないんですよ。教会に祈った人たちはだって別に捕まってないわけだから。ペテロのために祈ってたんです。まあ、あえて言えば指導者ですけど、指導者に限りません。その、ペテロは自分でどうしようもなかったわけです。縛られていて、捕まっていて。後で読みますが、二つの箇所をかけられていて、両方に二人、兵士がいて、門には四人いて、二重に監視があって、もう絶対逃げれないところだから、ペテロは自分でどうしたってどうしようもないわけですよ。で、皆さん今捕まっている人はいないかもしれません。もしかしたらいるかもしれませんが、でもね、縛られている人はいませんか？部屋から出れなくて苦しんでいる人たち、今の時代いっぱいいる。いろんな形で自由なはずなのに縛られていて苦しんでいる人はいっぱいいるでしょう。で、彼らは自分で何とかしたくてもできないんですよ。でも教会がそれを本気で祈り出すと、このペテロを救い出したように神様はその人の人生に神の手を伸ばして救い出すことができるんです。信じてます？で、嬉しいことはね、この聖書っていいですよね。何で言ったら、何度も言いますけど、教会はね、私こういうとこするんですね。いや、ペテロです、ペテロですって言ったらね、気違いだって言ったんですよね。なんかほっとしませんか？すごく真剣に祈っていたけど、いた答えが来たら、気違いだ、いや、さ、天使よって言ったってことは、いかに信じてなかったかって。でも、祈ってたんです。で、不信仰っていう方は私は言いたくないんです。彼らは、答えが来たとき信じれないぐらいのことを、祈ってたのです。奇跡に向かって。奇跡を見ることのできない教会は、神様は喜ばれません。本当の愛は奇跡を呼び出します。愛は弱くありません。 神のアガペの愛は、この世のどんな不可能も必ず突き破ります。そのためにはね、教会が祈らないといけないんですね。で、教会の祈りは、その神の愛をこの地にもたらして、不可能で苦しんでいる人たちの不可能を突き破るのです。今日、長崎教会から、誰か持ってきて、長崎教会から、一人ですね、千葉に旅立っていきました。4月の予定だったのが、ついに行きました。誰だと思いますか ?2 月か。2月の予定だったのが行きましたね。まあ、インターネットやってるから名前出しませんけど、R 君。中国留学生の R 君。ね。地位に行きましたね。火曜日に行きます。ね。で、彼はですね、2003年7月16日、長崎原爆病院、長崎では長崎大学病院と並んで二大病院です。原爆病院に入院したんです。再生不良性貧血で無菌室に。日本に来て4ヶ月、日本語をまだ十分喋れない時に、20万人に1人の難病でした。で、彼は思いました。なんで俺がこんな病院からなきゃいけないんだ。日本に来て失敗した。日本に来てこんな目に遭って。まあ、日本に来たからだったわけじゃないけどね、親もいないでしょ。で、日本語もまとめできないでしょ。本当に孤独で、無菌室は1日に10分間、2人しか面会できなかったんです。1日、2人で10分ですよ。10分じゃなくて、2人しか、1日2人までしか面会できて、10分しかいないんです。その、とかあったんですよね。で、彼は、もちろん中国人だから、イエス様のこと知りませんでした。その頃はね、まだ。で、ちょうどその時、長崎教会に、もう一人の女性がいました。ね。この人も大学生でしたけども、その方が、神様のことに触れられて、神学校に入りたいと言った。でも私は中国人で、日本語喋れるけど、自分わからない。聞いてもわからないけど、神様のために何か働きをしたいんだって、神学校入ってきたんです。神様の素晴らしいですね。よくわからない、一生懸命手を置きながらやってました。そういうのに一生懸命ね。でも私こんなに勉強してもね、何もならないと言いながらやってたの。そしたら彼女の友達の友達がその今日旅立って行った彼だったわけですね。その結果ですね、彼女はその友達から聞いたわけです。私の友達の留学生が今原爆病院入院してて、もうね、生きるか死ぬかだと。で、聞いたらですね、お医者さんとか、看護師さんいたら、間違ったこと言ったら遠慮しないで教えてくださいね。確か血小板っていうのは、書いてきましたよね。嘘言っちゃいけないので。15万から45万。これが正常値ですね。15万から45万。合ってますよね、山本さん。15万から45万。これが正常値だそうです、血小板はね。ところが、その時2000しかなかったんです。わかります？ 2000 ですよ。桁が違うんです。ね。で、ヘモグロビンは、なんか偉くなった気分。ヘモグロビンは、偉くなった気分だけど、ちゃんと見てる。13.7 から17.2。13.7 から17.2 が、これは正常値だそうです。その時、5か6しかなかったんですね。こういう状況だったんです。それで血を出したら止まらなくなるから、もうアウトなんですね。だから無菌室に行って、入る人は手を洗った後に、手袋をはめて、で白い服を着て、こうマスクかけて、これで行って10分以内ってことだったんですね。そういう状況だったの。彼は自分で自分をどうすることもできなかった。で、お医者さんに言ったそうですね。なんかできないんですか？やれることは全部やり尽くしました。もう打つ手はありませんってはっきり言われたそうですね。それは証に書いてます。ホームページを見ますから読んでみてください。その時でも彼女はメールを送ったんですね。ですが、送った彼女も中国人。受け取った彼も中国人。でもどっちも日本で携帯買った。中国人同士の彼らが日本語の携帯でやり取りした。はじめましてって友達から来ました。今あなたを助けることができるのは神様、イエス様しかいませんって。イエス様はあなたを助けます。信じてくださいって。もう簡単なメールなんですよね。でも、まあ今日本語、まあ彼は中国人だからこんなことばかりはつけますが、笑うもすがるですね。お医者さんにはっきり打つ手はありませんって言われたので、彼はそこでですね、思ったんです。ね、で、先生、お医者さんにそう言われた日に、ショックだった日にですね、ずっと40度の熱が下がらなかったんです。だから彼女からのメールがまた来たんです。教会は断食したあなたのために祈っています。必ず神様を癒してくださいます。信じてくださいって。そのメールが来た次の日に、37.9 度まで落ちたんですね。36.9 じゃないかと思うんだけど、でもまあ、いいや、37.9 ってさっき書いてあったから、落ちたんで、その時にですね、って思ったんですね。ずっと40度で下がらなかったもん。熱がずっと下がらなかった熱がいきなり落ちたわけですよ。メールをもらった次の日に。で、これはもしかしたらと思って、こっから彼は信仰を持ち始めたんですね。それで、東京に行きました、ヒカル君とかね、男性だから、ヒカル君とか、私も行きました、妻とね。で、女性の場合は二人で必ず行ったんです。そして一ヶ月後の、これはね、 7月16日で、8月何日だったかな、8月、17日、1ヶ月後ですね、彼は洗礼したんです。で、実はなぜ洗礼こんなに急いだかというと、いつ召されるかわからないと思ったんです。それが実は本音なんですね。だからとにかく洗礼、本当に洗礼したわけなんです。そして皆さん、この彼はですね、癒されちゃったでしょう。完璧ですよね。で、これが 5万まで来たときね、5万まで来たときですね、おじさん言ったら、まあね、これ以上ね、増えることはないと。ね、もう増えないけど、5万あったら、なんとかなるから、ね、傲慢にならずに。5万あればなんとかなるから、ね、大丈夫だから、生きてはいけるから、ね、大丈夫だからって言われたの。そしたらね、98,000になったんですね。その時先生がね、すごいな、よく頑張った。よっぽど美味しいもの食べてるのかって言われたんですって。いや、本当に。ね。先生に、でもこれ以上は伸びないけど、もうこれでも全然問題ないからって言われてたんだけど、今は平常値に、この数値の中にいるんです。いるんです。こっちもですよ。ヘモグロビンもこの正常値の中にあるんです。でも一つ問題がありましてですね。あんまり元気になってもですね、彼はですね、バイトし始すぎた。中国で大学出れなかったみたいで、日本の長崎大学に入りましてですね、杉山教授をしたって、環境科学部に行かれました。ね。おいで、でも学費を稼ぐために、バイトに次ぐバイト。死ぬはずだった人がバイトに次ぐバイトで、土曜日も朝方までバイトして、そして爆睡したいけど睡眠時間2、3時間で礼拝に来る。そして奉仕するわけですね。司会したり、生産配ったり、ね。だから賛美は本当にこれから一生懸命下げる。そして、説教となると。で、今日謝ってきました、最後に。キャラおいしい。いつもすいませんでしたって。でね、他の人が寝るのはちょっと考えますけど、彼が寝るのを見ながらいつも思いましたよね。はぁ、奇跡だなって。本当にバイトしてましたからね。稼ぐためにね、その学費を稼ぐために。で、バイトできる体になったんだってことは奇跡です、これは。で、それにあまりに感動して中国のお母さんがクリスチャンになったんです。で、中国の近くの生きた誠の教会ね、ね、本物の教会に行ったんです。で、お母さんは毎朝蒼天に行ってるんです、教会に。で、この前国に帰った時、彼が言ってました。今私より母親が熱心とか言って。だから日曜日休むと、ひどい目に参加あってるわけですね。もう時間がないから今日言いませんね。ね、見事な証ですよね。で、今日も言ってましたよ。私は何があっても日曜日は礼拝に来ます。って言って、笑いながら言ってましたよね。生きた証を体現したわけですよね。そして今日ついに千葉の方に行かれました。嬉しいですね。人間的にはね、ずっといてほしいですよ。でもいいですか、使わされていったんですね。大学を卒業して、使わされていったわけですよ。教会皆さんね、使わさないと。聖霊の力を受けて、癒されて、回復して、立て上げられて、使わしていくんです、教会は。使わしていくときに、教会は立て上がっていくし、教会は成長するんです。私の時間の初めの時は、どんどん会話宣言言ったでしょ？使わしたでしょ？だから神様は祝福してくださったでしょ？いやね、まだでも使わす前にうちはまだ少ないんですよ。そんなこと言わないの。数が問題じゃないんですよね。使わしていくときに成長が始まるわけですね。で、ね、で、こうやられちゃったんで、この時に、ね、教会に乗ったんです。で、彼を私たちは一回も会ってませんでした。私と妻一回見に行ってこうね、言ってましたから、教会来たときに癒されて教会、退院して教会来たときね、初めて私の顔をまともに見たって。なぜかって言ったら、こうマスクかけてるからね、木原牧師の目しか知らなかったって。ね、で、大部屋に移ってからね、ちょっと私忙しくていけなかったんで、その頃光くんがよくね、定期的に訪問してくれたんですね。男性だったからね。で、まあ、だったんですね。でも、彼が治ってきて、教会に戻ってきて、初めて来た時ですね。明かしてもらったんですね。で、みんな泣いてました。まあ、あのことは忘れません。そしたら、先週ね、手紙が来たんです。今、東京アンテオケに行っている、ある地域から移動して、東京アンテオケに行っている方から、妻に手紙が来た。その中にですね、長崎教会のオンライン、iPhone で見てますって。励まされてますっていう私への励ましが書いてあったの。そしてですね、面白いこと書いてあったの。ヒカル君の息子さんのダビデ君が癒された時の証と、あれは一緒に泣きましたって。で、もう一つは、彼がその中国人留学生の彼が、初めて教会に来て証した時に、もう一緒に泣きましたって。そして歌を歌った時、最初は中国語で歌って始めたのに、最後は日本語になったのは一緒に笑いましたって、そこまで覚えてて書いてるんですよね。なんで一緒に投げたかわかりますか？祈ったんです。 不可能に向かって祈ったんです、ね、日本に来て4ヶ月が経ってない、誰一人友達はいない。そしてお兄さんと血液交代をしようと思ったら血液が合わなかった、不整合だった。だからそれもできなくなった。だから祈ったんです。その時神の手は動いたんですね。で、皆さん、いろんな不可能がありませんか。病気という不可能、経済という不可能、それからもつれ切った人間関係の不可能、それから悪習慣の不可能、みんな違うけどあるんですね。本人はもがいてるけどどうしようもないんですね。あなたダメじゃないっていうのは簡単ですよ。でもそれで解決しますか。教会がその不可能に向かって神に祈り始めるんですね。その時神様はご自身の手をそこに伸ばしてくださるんです。で、不可能に向かって祈るんです。答えられた時に嘘でしょって思わず言いたくなる。だってそうでしょ。そういうことを教会が祈るとき神の技を見るわけですよ ね。で、この初代教会は祈ってたわけですね。で、聖書に戻ります、ね、彼のために神に熱心に祈り続けていたと。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、だから前の晩、面白いのはね、前の晩まではことが起こらない。前の晩に起こる。どうも神様は、なんか、ギリギリが好きみたいね。でも、そう決めつけないです。そんなこと言ったらそうなっちゃうからね。そんなことはないけど、どうもなんかそれが多いような気がします。ね。で、この時も前の晩です。いよいよ明日になったら引きずり出されて殺されるっていう前の晩に、ということは、土壇場まで諦めちゃダメなんです。最後の最後まで諦めちゃダメなんですね。で、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ていた。2人の兵士がいたわけですね。で、戸口には万兵たちが牢を監視してと、ね。2人の兵士がいて、そこの間に寝て監視されたわけですよ。それで、牢、鎖につながれて、しかも前に、ね、ちゃんと4人でしょうね。これ4人が牢を監視してたわけですね。もう厳重ですよね。ね。ですると突然、はい、いつも言いますね、使徒行伝のキーワードはこの言葉。すると突然。ね、ここから一遍逆転起こります。でも覚えてください。すると突然の前に必ず祈りがあるんです。教会の祈りが。一回一言ゆっくり読んでみてください。すると突然でいつも変わるんです。だからすると突然の前にいつも絶対不可能という最悪があるんですが、いつも教会の祈りがあるんです。すると突然が起こるんです。ペンテコステもそうです。ね、ここもそうでしょ。すると突然、主の御使いが現れ、天使がやってきます。光が牢を照らした。ね、御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、パパン、起きろ起きろって。急いで立ち上がりなさいと言った。ね、すると鎖が彼の手から落ちた。はっと目が覚めて落ちたら鎖が落ちたって。すごいですね。天使がやってきた光で切れたわけです。で、面白いなと思うのはね、ちょっと脱線しますけど、右と左に寝ていたね、兵士たちはね、起きなかったんですね。考えても面白いですね。天使、パーッと光が来て天使が来たのに、彼だけポンポン叩いて起きなさいってはっと起き上がったんですけど、普通ね、そんな光が来て起きなさいとか言われたら、周りも起きませんか。でも、寝てた。で、私思うんですけど、この二人はね、一人はですね、おそらく篠塚クリスチャンセンター、東京アンティオ教会の OB で、もう一人は長崎教会の OB じゃないかと思う。爆睡してたわけですね。あんまり笑わないですね。まあいいや。それでね、まあいたわけです。ね。それで、受けたわけですね。そしたらですね、次、見つかりは帯を締めて靴を履きなさいというので、ものすごい具体的でしょ。なんかここ読むといつも思うんですけどね。なんかうちの朝の風景みたい。お母さんが、これ持ったから持って、これ持って、これ持って、ありませんか、子供学校行かせるとき。ものすごく具体的でしょ。帯を締めて靴を履きなさい。というので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさい。ね。ものすごく具体的ですよね。で、言われた通りやって、そこで外に出て見つかりについていった。彼には見つかりのしていることは現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。つまり、幻だと思ったということは、繰り返します。こんなこと起こらないと思ってたことが起こったわけです。だから、声をかけられてやりながら、まあ、幻、あるいは夢でもいいですね。これ現実ではないと思ったんですよ。ああ、なんかやってるなって思うのね。つまり現実だと思えないことから起こってたんです。皆さんのクリスチャン人の人生の中に現実だと思えない、いい意味でですよ、現実だと思えないような神の手を見たことがありますか。もしないならこれから神様に期待してください。神様は私の人生の中にまさに神の御手を伸ばしてくださるってことを期待してください。で、既に見た方、それを本当に感謝して神に栄光を返して、人じゃなくて、そしてさらにその御手を神様に見せてもらってください、ね、神は一回でおしまいなんて言いません、ね、何度でも見せてくださいます。で、ここでですね、幻だと思ってたんです。そして彼らが第一代の栄章を通り十節町に通じる鉄の扉、重いと思うんですけど、門が一人で開いたって、すごいですね、自動ドア。天使と共にバーって言ったらですね、鉄の門がピーッと勝手に開いたんですね。 なんかオートマチックよりすごいですよね。精霊マチックですかね。ね、震災の時に電気がダメになりますけれども、ね、神様を知ってるかどうかは決定的です。あの震災の時に畑も田んぼですね、畑も田んぼも車も家も一瞬にして流されました。全部日本人が大事にしてきたものです。被災に遭われた方は痛みを感じますから、本当に助ける必要があります。心から助ける必要があります。でもそこにあるメッセージはいかないといけません。私たちが何を本当に大切にしていけるのかって。いいですか。地上のことを中心にそれを大事にしていけるなら、私たちの人生は儚くなります。クリスチャンであってもこの地上では本当に神がくださる喜びは十分味わえません。永遠のものを、永遠に残るものを本当に私たちが大事にして求めて生きるときに、私の人生は生かされるんですね。これはぜひ覚えてください。で、私たちがそれを本当に味わってるとね、人の人、他の人に言えるわけですよ。本当に最高だよって。ね、ダビデ村上牧師が面白いこと言ってましたよね。最近村上牧師ばっかですいません。今旬なんです。ね、彼はずっと大工さんをしてましたからね。いろいろあったんですけども、そういう境内にね、ちょっとね、困ることがあるけど、今は家族で一緒にね、家族一つになって祈れるってね。で、やっぱ報告書に書いてありますよね。貧しくても、本当に一つになって恋して祈れる。これを心から、本当に幸せだと思えるって、心から神に感謝できるっていう文章を見ながらですね、私誰もいなかったら、ポロッと涙が出てきましたよね。感動しましたよね。あれ本音でしょう。だからなんか村上牧師が立つと何とも言えない、何とも言えないふわーっとしたあったかさと喜びが漂うわけですね。ね、で、本当にそれを祝福と思えている、ね、永遠のものを中心に生きるかどうかなんです。で、心配しないでください。神を中心に、永遠を中心に生きれば、この地上のものは神が備えてくださいます。備えなければなくていいんです、今は。ないことを感謝しましょう。あることの方が不幸せなことはいくらでもある。今ないならないことを感謝しましょう。必要な時には必ず神が備えられます。必ず備えられます。本当に私が永遠を土台に置き始める時、神の導きがね、分かってくるんですね。でも話を元に戻しますね。で、地道とはですね、こう開いた。そして彼らは外に出てある通りを進んでいくと、まあ、そこまで行くともう大丈夫ってことで、見つかりが彼をパッとなります。で、その時ペテロは我に返ります。はっと我に返って、ここで分かるわけですよ。ここまで幻だと思ってたってことなんです。つまり、ペテロがはっきり意識はあるのに、現実だと思えないようなことがペテロの人生に起こったんですね。私これからね、日本のキリスト教会の中に始まると思ってるんです。待ち望んできたことが、いよいよ。東日本大震災は本当に厳しいことですけども、神様はここから逆に日本の教会を祈りに招いて、そして本当にこういうことが私たちの人生の中に、私の愛する人の人生の中に始まると思うんですね。教会が祈り始めるとき。今確かに分かった。私は御使を使わせてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えて全ての話題から私を救い出してくださった。で、救われた、助かったんだって分かった時に12節。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアに言ったと。つまり、面白い。ペテロは、あそこで祈ってくれてるってすぐ分かったんです。あそこで祈ってくれてるってすぐ分かったんです。だからそこに行ったんです。で、皆さんの使えている教会の人たちが、あ、神様来ていただいてる、あ、ここは、こちら牧師とかお家できっと祈ってくれてるって思ってくれますか、すぐに。あ、A 社牧師のあのお家のあそこのあの街道で、ね、あそこで祈ってるって思ってくれますでしょうかね。あ、今、ダビデ牧師はうんってなってきましたから、よかったですね。うんと言われて困りますけど。ですね。ね。あ、あの長崎の街道できっと祈ってるんだって、って言って、本当にそう思って、そこに行って、彼を報告したんですね。大事なことなんですけど、祈ってもらえって思って行った時に報告したんですね。で、これ大事にしてください。皆さん、使わされて神の技を言いますけど、教会から使わされていったり、教会が祈っているので、そこにちゃんとね、神様してくださいましたっていう証と報告をちゃんとすることは、とっても大事なことなんです。これを結構軽んじる人はいますけども、それはアウトです。身体の一部として全てのことはなされていきますから、ちゃんと報告をするってことはとっても大事ですね。ね。それで彼は、言ったん、ね。そして、行こうと思って、マリアの家行ったら、大勢の人が集まって祈ってた。やっぱり祈ってたんですよ。素晴らしいですね。祈ってたんですよ。脱線しますけど、教会の中心は賛美と祈りです。もちろん交わりは大事です。ね。おしゃべりも楽しいと思います。レクレーションもとってもいいでしょう。ね。実際キャンプをしたりします。でも中心は、祈りと賛美と御言葉です。教会が祈らなくなったら、 神の奇跡を見れません。真実な礼拝と賛美を失ったら、生きていても死んだものになります。これをしっかりさせてもらいたいですね。で、祈る教会は神の奇跡を見るわけですね。で、13節。彼が入り口の戸を叩くと、ペテロが叩くと、ロダという女中が応答に出てきます。で、ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門を開けもしないで。この人面白いね。門を開けもしないで。皆さんならどっちですか？ちょっとこういうところで立ち止まると面白い。自分だったら思わず門を開けて、わーって抱きついて、一通り喜んでから、あ、そうだったって言いに行く。それとも、へっと思って思わず門を開けもしないで、この人はそうだったの。言いに行ったわけですよ。ペテロだ、ペテロだってね。ね、奥へ駆け込み、ペテロが門の下ってことを見ないしました。ペテロよ、ペテロよってこう言ったのに。すると彼らは、さっき言ったように、あなたは気が狂っていると。気違いだと。いるわけないだろう。なんでペテロはいるんだってことですよね。と言ったが、彼女は本当だと言い張った。いや、本当にペテロなんだって。そしたら、彼らは言ったことはね、それは見つかいって。いや、でもね、聖書って正直ですね。すごく嬉しい。よく言うじゃないですか、聖書は切れ事を書いてるとか。とんでもない。読んだこともない人です。そういう言葉に押されないでね、はっきり言ってください。とんでもありません。聖書ほど人間を赤裸々に、どんな小説よりも、どんな文学よりも、聖書ほど赤裸々に人を明らかに、本当に人間の姿を描いているものはありません。人間の弱さ、罪深さ。でも、そこに神がどんなに愛を持って働かれるか、聖書に書かれている。で、この時も嬉しいと思いませんか？初代教会ですよ。ペテロが助かった祈りを捧げた教会ですよ。なのに、祈っていた人たちは、祈っていたって、ここだけ読むとすごいかっこいいんだけど、ペテロがやってきた、バカなこと言うな、気違いだ、いやそんなことない、本当だ、天使天使。ね、それで、ところが、まあ、開いたわけですね、扉を。ペテロは叩きつけていました。門を開けるとそこにペテロがいたので、非常に驚いた。驚いたんですね。皆さん、教会として驚いたことがあるでしょうか、最近。すごい神様って、ハレルヤって、最近驚いた人がいます。それはですね、ヨシア南とカナンっていうんですね。でね、この二人はですね、いつも宮崎とね、ミスターケンタッキーの話でね、もう一冊の方が三冊ぐらい本ができますよね。ミスターケンタッキー、佐賀バージョン、長崎バージョン、宮崎バージョンってね。でも今回はついにミスターケンタッキーを卒業しました。ミスターパパになりました。まあ、ちょっといくつ自分の教会明かししたけどごめんね。先生言ったらですね、ついにケンタッキーを話さないんですよ。何を話すかというとですね、実はですね、やっと休みができたんですって。彼はずっと働いてますからね。で、やっと休みができて、4人で家族でですね、買い物に行ったんですって。スーパードラッグコスモスって言います。ライバルは森って言うんですけど、知ってますか？もやし19円、豆腐23円、ね、食パン69円、もう宣伝してますけどね。そこに行って買い物したわけですね。ね、4人でなんか楽しくね。そして買い物終わってレジに並ぼうとしたらね、初穂ちゃんがですね、3歳だよね。誕生日で4歳だっけ。ね、11月の誕生日で4歳になりますけど、初穂ちゃんがですね、やってきてですね、その、物の中にポイッと入れたわけですね。何を入れたかというとですね、お菓子付きのおもちゃ。ね。で、彼はですね、はって見てですね、さっと何をしたかわかります？小札を見たんですね。パッと見てですね、2800円。さあ、皆さん今どっち反応した？あ、2800円かって思う人、2800円って人と、南君はです、2800円って感じですよね。ほいで、2800円と思ってすぐに、これはダメよ。ダメよ。ダメよ。で、これダメよって言って、こう、そのおもちゃ売り場まで行って、おもちゃを返したわけです。ね。で、ついに彼女も負けてですね、で、こう、シュンとしてこっち来てですね、並んでて、彼のレジの当番になって、こう出したわけですね、こう、カゴをポッてね。そしたら、シュンとしてたはずのハトホちゃんが、実は、一旦置いたのをまた持ってきてたの。3歳の小さい子を隠していたわけであります。隠しておりまして、そしてこう、レジのとこまで来て、レジに出して、さあ、感動的に、シャッと出したわけですね。まあ、なんと知恵があるんでしょうね。これは南国にいたのか、カナンちゃんにいたのか、後でちょっと確認したいですけどね。あっと出した。それでですね、レジの人がですね、へっと思ったら、南君が、あーって言って、ダメダメダメってこう言ったわけですね。ね。偉いですね。ちゃんとね、何でもダメって言っちゃいけないけど、ダメはダメって言わないとね、やっぱお父さん。ね、優しいだけが愛じゃないですか、ダメはダメって言わないと、ダメよって言ったの。そしたら、あーってね、でもまた戻して、今度は本当に戻したの。そしたらぐずるわけですよね、そりゃそうでしょ、3歳だから。ね、と泣き出してぐずって、ね、でも可愛なかった。で、帰りってわけですね。で、ガーッともう怒ってぐずってたそうです。そしたら南君が言ったわけですね。そんなに欲しいなら、イエス様のお祈りしようって。ね、それでお祈りしたわけです。神様、弟子様どうか、あのおもちゃ、ここ大事なんですよ、ここ大事なんです。 ね、似たようなおもちゃじゃいけない。あのおもちゃ、あの戻したあのおもちゃを与えてくださいって、真剣に南くんは加藤ちゃんのために祈りました。加藤ちゃんも一生懸命、あのおもちゃを与えてくださいって祈りました。で、祈り終わったんですって、アメンって。そしたら、南が言ってましたよね。あの祈り終わったら加藤ちゃん今で泣いてぐずって言ったのに、ケロッとなってですね、もう全然笑顔で明るくてですね、受けたと信じてるんですって。へえーと思ったんですね。それが木曜日だっけ、ね、木曜日、あ、水曜日ね、水曜日だったそうですね。そして、土曜日の朝、宅急便が届いたんです。ね、その宅急便を開けたらですね、中からですね、あのおもちゃ、全く同じおもちゃが出てきたんですよ。それでですね、まあ、南くんは、やった、ね、とか、カナンちゃんは母親ですね、買ってあげなかった痛みがあったんでしょうね。あの泣けてきたってブログに書いてありました。母親ですね、神様がこの子に与えてくれたってね。それで加藤ちゃんと一緒に喜んだそうであります。で、これで話終わらない、ね、そして午後になったらですね、今度は電話がかかってきた。で、実は加藤ちゃんは今3歳ぐらいで、もうすぐ4歳ですけど、彼が住んでるアパートは同じぐらいの子が結構いて、その近所もみんな三輪車で遊ぶんです。そうそう、だから三輪車を買ってあげられなくて、三輪車って話になったら、こうさりげなくかわしながら、かわしながら、もう私はこれをかわしながらやり過ごしてきた。ところが、カナンちゃん、お母さんの方が、カナンちゃんの方が、じゃあお祈りしようって、神様にお祈りしたそうです。神様、与えてください。で、ハトホちゃんはどうも最近ディズニーのミッキーマウスに凝ってるそうです。どうぞ、ハトホちゃんにプレゼントするときはミッキーマウス。ね、あの、お父さんもミッキーマウスみたいですけど。ね、お父さんに似てるから好きなのかもしれませんね。それでね、祈ったんですって、カナンちゃんと一緒にね、神様ってね。そしたらですね、午後、その同じ土曜日の午後、電話かかってきたの。全然卓球見たら違う人から、あ、ね、僕よし、はいって言われてね、うちの子が大きくなったの自転車買いましたって、でも三輪車使いません、いりますかって、ああ、ありがとうございます、使い、ありがとうございます、いりますって、あ、ただね、あのディズニーのミッキーマウスのキャラクターなんだけどいいかなって、それが欲しかったんですよ。あの、朝はあのおもちゃ、午後はミッキーマウスのキャラクターの三輪車で、南くんが珍しいこと言いました。めったなこと言うからね、思わず初歩を寝たんだそうです。いや、はっきりされてましたからね。なんで初歩ばっかり聞かれるんだ、って思ってたんですね。で、その時神に言われたんですって、ハートちゃんは祈った後受けたと信じたって言われたそうですね。なんでこんな話になったかというと、あの、驚いたって話。これは父パパとして驚いたわけですよね。何、神の技に驚いた、神の愛に驚いたんです。教会が神の愛に驚かなくなったら悲しいですね。教会が神の技を見なくなったら、世は誰も来ません。あ、なんて神様がすごいんだろうって。神様本当に来てるって。神様真実だって。教会はもっと驚くべきなんですよね。いや、驚けるんですよ。神に祈るなら。神に手を伸ばすなら。でなんですね。さっきセミナーをしてくださった、コスタ牧師。コスタ牧師はね、奥さんのこと好きなんですね。で、なんで私それ分かったかというとですね、それは2008年のことでした。8年だよね。2008年11月1日。皆さん覚えてらっしゃいますか ?2008 年の11月1日。ヤフードームのところですよね。で、路上ライブをされてたんです。ね、あの、奥様の、あの、ゆりかわさんだっけ、ゆうかさんですね。ゆうかさんはこう、ヤフドームの方じゃなかった、合ってますよね。路上ライブじゃなくてコンサート。あ、申し訳ありません。路上ライブじゃなくてコンサートだってことですから。コンサートですね。なのでね、途中で弾けなくなったんですって、ふって。ほいで、と思ったけど、最後またちょっと戻ったんですけど、そのまま救急車で入院したんですね。どこだったっけ、日赤ね、日赤に行った。で、くも膜下出血だったんですよ。覚えてらっしゃるでしょ、くも膜下だったんですね。それで3日の日に私は妻と一緒に行きました。うちの奥さんがですね、すぐに言ったんですね、あなた散々コスタ牧師に助けてもらってんだから、こんな時ぐらい行かないとダメでしょって。主の時間の奥さんはしっかりしてますね。はいと言ってすぐに行きましたよね。それで行ったわけですね。それで行ってね、あの、病院が分からなかったのでインター降りたところでしたよね。太宰府のね、ところで待ってくれてたの。それで、あ、コスタ牧師がね、にこやかにね、普通にしてきてくれたので、窓開けたと思った瞬間ね、私はバカですね、よく分からなかったけど、うちの妻言いましたね、まあ、私のとお父さんというか、お父さんって見てみなさい、コスタ牧師ってほとんど寝てないはずだよって、あんなやってたコスタ牧師初めて見たって言ったんですよね。で、私よく分かってなかったの。 はっと思ったんですね。それでそのままついて行って病院に行ってお祈りしたんですね。でゆりかさんよく覚えてないんですね。くも膜下だったから。それで入って行ってお祈りをした時に、ね、ゆりかさんが言ったんですね。手術しないで良くなるように祈ってくださいってはっきり言ったんです。強烈に覚えてるから。入って行って祈ったんですよね。で帰ってきたの。でその後覚えてます、あそこのビッグ N のところのところで覚えてます、長澤ゆかりさんの成果をして皆さん集まってくれたでしょ、ビッグ N で。で越田牧師は来れなかったんです、当然ですね、奥さんの看病があったから。それでみんなで祈ったの覚えてます、みんなで祈ったんです、心合わせてね、どうかこうゆりかさんが今ね手術しないで済むように、そして助けてくださいって、コスタ牧師を守って子供たちを助けてくださいって、あの時絶唱しましたね。私覚えてるんですよ、よく。私コスタ牧師はすごく助けられてますので、なんかこうちょっと神の霊と私の霊も入ってた。ほいで真剣でしたよね、みんなで祈りましたよね。ね、ほいでみんなで叫びましたよね、やっさーってね。ね、人にばられてもいいじゃないですか、極端と言われていいじゃないですか。神に聞いていただきたい。ダビデは裸になって踊りました、ミルクは言いました、王様がゴロツキみたいねって。でもダビデは言いました、あなたが笑ったその人たちに私は生まれたいって。神に届きたい、神に届きたい、神に答えていただきたい、ね、あの時私は祈ったんです、本当に教会でみんなで真剣に叫んだんですね。で嬉しかったのはあの時にね、あ、神様いらっしゃいませって言ったらね、覚えてますよ、アメンってこうすごい声来たんですね。それでうわーって一瞬ね、私の時こんだけ言ってくれるかなと思ったりしてね、アメンってひげえのが、それで神様いらっしゃいませってアメンって覚えてます、本当にすごかったあの時。私感動したんですよね、九州の教会って熱いなと思って感動したから覚えてるんです、ね、そしてその時にね手術できなくなった。でもそれが幸いしてそのまま癒されちゃったの。でなんで奥さんを好きだって言うかとね、その後コスタ牧師は私に言ったんですよね。今でも時々ね、ふっと起きてね、妻がここで寝息を絶えてるとね、思わずこう顔の横やって手を伸ばるんですって。で風にね、あこの手にね、このこう呼吸が当たるでしょ、本当に来てると、本当に来てるんだって思うとほっとするんですよねって言ったんですよ、この野郎って感じ。私なんかねすごい感動しましたあの時ね、嬉しいですね。教会が祈るときね、神が助けるんです。教会が下げるとき、神は奇跡をもたらすんです。なんですね。いろんな不可能が皆さんの前にあると思います。愛する人が傷んでるかもしれません。その人を責めても何も起こりはしません。もちろん罪は悔い改めないといけません。でも聖霊の助けなしに悔い改めれますか？あなたが悔い改めたのは頑張ったんですか？神の恵みと聖霊の助けがあったから悔い改めれたんでしょう。神が来てくださらなければ、人は罪なんて認めれないし、人は神が来てくださらなければ変わることなんてできないんです。でも神が来てくだされれば、聖霊が来てくだされれば、不可能の病も癒されるし、どんな悪習慣も断ち切れるし、どんな固くなな心も変わるんです。神には不可能はない。神様にできないことはない。この地上の問題で神に解決できないことは何一つない。聖書に書いてある通りなん。神にとって不可能は何一つない。何一つない、何一つないんです。神の言葉は今も2000年前も今も全く同じように生きてる。その言葉の現実を体験できるかどうかは、教会がその不可能に向かって祈り始めるから。上手に祈るとは書いてない。答えられる時もっぺんますよね、思わずも信じれない、嘘でしょって言いたくなるようなことを御神の教会で祈りましょう。そして神様の答えを見たいと思います。神は生きておられます。そして私の人生に、私の教会に、愛する者のうちに必ず奇跡をなさいます。そのことをぜひね覚えてほしいと思います。で最後にね、このみんな驚いて、しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、ピックね、主がどのようにして牢から救い出しくださったかを彼らに話してきましたとね。龍君のも英道になりましたし、ゆりかさんのもアンテオキのオーダーで英道になりました。ね、みんなに明かしたわけですね。そして、この後ですね、それからこのことをヤコブと、このヤコブは十二弟子じゃなくて、主の兄弟のヤコブね、と、兄弟たちに知らせてくださいと言って、その後、他のところへ出て行ったと。ちゃんと神がしかさったことを明かしたと、他のところへ出て行った。何のために？福音宣教のためです。ペトロは分かってた。自分が殉教しないで生かされたのは、宣教という自分に与えた使命のためだって。 最後にもっぺん言います。あなたが今日生かされているのは本当に天皇が幸せですよ。死も涙も悲しみもない天国、私天国が本当に最高だと思います。これに勝る場所はありません。でもこの地上で神はまだ私を生かしてくださっているのは、あなたに神様がしてほしい働きがあるんです。主のための働き。みんな伝道者になるってことはありません。主にある牧者がおり、主にあるサラリーマンがおり、主にある八百屋さんがおり、主にあるドクターがおり、主にある教授がおり、主にあるいろんな働きがある主婦がいる。でも本当に神の使命を受けて私は今生かされている、そこに置かれているんです。それを私たちは知ってね、その主の使命に生きるときに私たちはね、神の恵みを受けることがありますね。ぜひそれを覚えてください。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが今日よく知っている使徒行伝12章教会のところからでしたけども、御言葉を通して学ばせてくださってありがとうございます。あなたは生ける誠の神様です。不可能ない神様です。でも私たちにはたくさん不可能があります。諦めたくなること、もう無理だと思うこと、投げ出したくなること、もう正直に言っていくらでもあります。また自分だけじゃなくていろんな人のことを、どんなに頑張ってもできなくて諦めてしまいそうになることをいくらでもあります。でも神様、私たちはどうか御神の教会に集まって誠の神様に向かって祈り求め、そして神の手を動かしていただく奇跡を見ることのできる神の技に預からせてございますように。今日集った一つ一つの教会の上に神様がその教会に応じておられる、まさに奇跡を表してくださって、たくさんの方が神の奇跡を体験して御神の教会に集まってきますように、とても注意してください。日本の教会がこれからたくさんのこの奇跡を見て神の逆転と勝利を見ていくことができるように導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが届きませんので、今聖霊様に助けていただいて短く一人一人悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に恐れずに主なる神様の前に出して求めていきましょう。自分のことでも、愛する友人や家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、学業や仕事のことでも、どんなことでも構いません。主に向かってあなたの願いを祈ってください。天皇父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の体と心と霊に触れ、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、今問いなしているその方に、今その方がどこにいてもあなたが手を伸ばして奇跡と癒しを、解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって頭痛、偏頭痛、イエス様って命ずる。癒されよ。耳鳴り、喉の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。肩の痛みと肩が上がりにくい方、イエス・キリストの名その肩に触れてから注意申し上げます。癒されよ。不安神経症、対人恐怖症、それから不眠症、注意血管多動性障害、そして躁うつ病、統合失調症、心の病に主を触れてください。イエス・キリストって心の病、癒されよ。全き愛を恐れを締め出します。その方に神の全き愛を注いで恐れから解放してください。イエス様によって恐れを、全き愛によって恐れを、その人の力出ていけ。グードレヘがもたらした霊的な芝居と束縛、イエス様って今完全に断ち切る。ある方は、自分のお仕事がそこそこ祝福されています。で、別にそんなにこれでいいと思っていますが、神様はあなたに実は語っておられます。今のまま言ってもある程度の人生の設計はできます。しかし神様は言われます。この終わりの時代、大きく時代を動き始めます。私はあなたに永遠のために、私のための働きを成してほしいと願っています。あなたは私に目を向け、私に心を向けなさい。まず聖書を見始めなさい。聖書の言葉を通して私はあなたにチャレンジしよう。あなたに触れよう。あなたに語ろう。御言葉に触れなさい。私は御言葉を通してあなたに語ろうとしようございます。 イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。今すごい困難の中にある方ですね、その原因に関して、ある方はお父さん、ある方はお母さん、親に関してどこかで責めている頃がありますが、あなたは主にあってお父さんお母さんを許しなさい。お父さんお母さんも実は大変なところを通ってきて心に余裕がありませんでした。主にあってお父さんお母さんを許しなさい。そしてあなたの父と母を感謝しなさい。神が与えてくださったその両親を心から感謝しなさい。その時あなたの心の中に自由がやってきます。そしてあなたが苦しみ続けてきたことに対する嘘のような答えと解決が始まると主は仰せられます。またその父と母と一緒に祈り始めなさい。その時そこから奇跡が始まると主は仰せられます。境内でちょっと苦しんでいて自分を責めている方がいますが、自分を責めることをやめなさい。あなたはその境内の問題、その境内の負債さえも神の手に捧げなさい。そして神様の前に、あなたは、この出て行きなさい。主があなたに語ることは人が言うこととは全然違います。また主があなたに語ることは人の言葉とは全然違います。先入観を持たずにあなたはその負債さえも神の前に捧げて出て行きなさい。神があなたに語ってこられます。その言葉に従っていきなさい。自分は賛美隊ではないと思っている方がいますが、主はその方に言われます。賛美隊として立ちなさい。人が笑おうとバカにしようと問題ではありません。あなたは賛美をすることによって縛られていた枷から解放されます。賛美することによって家族と一つとなります。賛美することによって教会が一つになります。賛美することによってどうしても切れなかったあなたの枷が切れます。賛美隊として立ちなさい。私はその時あなたを自由にしようと主は言われます。ありがとうございます。お一人お一人の体と心と霊に触れ、家庭に触れ、人生に触れ、会社に触れ、学業に触れ、あなたの御業を表してください。ありがとうございます、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。まず神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。これで今日の聖歌終わりますけれども、次は白馬になります。7月の、27日から29日まで。で、白馬のことでちょっと連絡がありますが、バスで行かれる方はですね、酒井牧師の方に、ですね、1000円の申し込み金を持って申し込んでください。で、安ければ1万円ぐらい。高くても1万8000円ぐらいになってな、人数によります。今考えているのは熊本と長崎から、中型で2台で同時に出す。